恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言短く祈って御言葉を学びましょう。天のお父様、この朝も私たちにあなたの生ける御言葉、命を与える御言葉を聖書を通して、また説教を通して語ってくださることありがとうございます。どうぞ主が人間の思い力を超えて一人一人にその心に語りかけてくださり、聞くお一人お一人が今私は主の御声を聞いていると本当にあなたの御言葉にへりくだり、本当に従順な心を持って受け入れ御言葉に生きることができるように、どうぞ語るものを隠し、ただあなたご自身の栄光が今私たち一人一人の前に輝いてくださるように期待しつつ、とうとうイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。イエス様と三人のお弟子さんたち、ペテロとヤコブとヨハネは山を降りてきました。山の上では素晴らしい光景に出会いました。イエス様が内側から輝き出して、そして旧約聖書の人物モーセとエリアが現れて語り合ったというのです。ペテロたちはできればずっとそこにいたいと思いました。しかしそれは許されないで、山を下り、与えられている使命に、奉仕の道に戻らねばならなかったのです。山から降りてきますと、そこに待っていたのは情けない現実でした。先ほども山本兄弟が祈ってくださったように、先週ついに恐れていた戦争が始まってしまいました。本当に世界中の人たちが、当事者たちも戦争を何とか避けたいと思いながら、平和を求めながら、ついには戦争に突き進んでしまったわけです。人間の無力さ、また醜さを知らされます。それが人間の現実なのでしょう。14節。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。残しておいた9人の弟子たちのところに帰ってきますと、その弟子を大勢の群衆が取り巻いて、その真ん中に弟子たちが立って、何かしきりに議論をしているっていうのです。そこにイエス様が登場しますので、群衆はみんなイエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。この驚きっていう言葉は、そっとするほどの驚きっていう強い言葉が使われていますが、それからわかることは、弟子たちと群衆、特に律法学者たちの論じ合っていたその議論の中心がイエス様のことであったことがわかります。その議論の中心人物であるイエス様が突然そこに現れたので、人々はぎょっとしたわけです。まあ誰かの悪口を言ってて、そこに突然その当事者がですね、ぽっと顔を出したらですね、ぎょっとするような、そんな雰囲気で、実は律法学者たちはイエス様をあざけっていたわけです。何を議論しているのですか？イエス様が問いかけると、群衆の中の一人が答えたのです。17節。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。このお父さんは、連れてきたその子供の症状をですね、説明します。推しの霊に疲れた。また、25節を見ると、イエス様の言葉の中には、推しとツンボの霊とあります。また、18節のこのお父さんの説明によりますと、その霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに、霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。ちょっと症状から言えば、転換という病気がありますけど、転換のような症状です。しかし、 この場合は、悪霊がそのような症状を起こしていたというのです。そのような子供を抱えたお父さんが、なんとか子供を癒してほしい、その子供から悪霊を追い出してほしいというので、イエス様のところに連れてきましたら、イエス様が留守だったというんですね。そこで残っていたイエス様のお弟子さんたち、9人のお弟子さんたちに説明をしましたところが、お弟子さんたちは、よし、癒してあげよう、と言ってですね、その子供の悪霊を追い出そうと試みたようです。まあ、9人が入れ替わり立ち替わりですね。ちょっと皆さん想像してみてください。まあ、誰が最初に、取り掛かったかわかりませんけど、アンデレが連れてらっしゃい。私は以前にも悪霊を追い出したことがあります。病人を癒したことがありますからって言ってですね、その子供の頭の上に手を置いて、お祈りをして、悪霊よ、出ていけと言ってみて目を開けるとですね、全然変わらない。同じ症状。おかしいな。前はですね、この状態で、この段階でもう悪霊が追い出されていったのに、何か言葉が足りなかったでしょうかっていろいろ言ってみるんですけど、ダメ。そうするとですね、別の弟子が、アンデレ、あんたダメや。私に任せなさい。ピリポか誰かがですね、アンデレを横に押しのけて、ですね、アンデレ、お前もうちょっと力のある言葉で祈らなくちゃダメだ。大きな声でやらなくちゃってですね、悪霊に命じる、出ていけなんてやってみるんですけど、出ていかないわけです。そうするとですね、また別の弟子がですね、やってきて、ピリポ、アンデレ、あんたダメや。ほら、イエス様がやってたようにしないとダメなんや、きっと。ですね、イエス様は椿をペッペッと吐いてですね、なんかやってたからって椿ペッペッと吐いてですね、泥を作ってですね、どこに塗っていいかわからないからですね、顔にこう塗ったくってですね、悪霊よ、出ていけってやるんですけど、出ていかない。おかしいな。こんなはずじゃない。数年前に、しばらく前にイエス様から使わされて出て行った時には、本当にですね、悪霊が追い出され、病気が癒されたのに、こんなはずはないなって言ってですね、いろいろやってみるのです。ですけど、ダメ。皆さん、この時の弟子たち、どんな具合だったでしょうね。どうにも、いたたまれないような、恥ずかしいような思いになったでしょう。9人がですね、この子供に向かって一生懸命大声で叫んだりですね、様々なことをやってるのを見てですね、群衆がですね、駆けつけてきます。もう、人々が取り巻いてですね、その間でみんながですね、じーっと見てる前でやってるわけですから、弟子たち余計に焦ってきますよね。おかしいな、こんなはずじゃなかったなと焦りながらやるんですけども、どうしても悪霊は出ていかない。そのうちに群衆の中から、おい、どうしたお前たち。一体どうしたんだ。いや、こんなはずじゃないんだ。ちょっと待てって言ってですね、やるんですけど、ダメ。群衆の中に立法学者。何とかしてイエス様の尻尾を掴んでイエス様をですね、亡き者にしたいと願っている立法学者がいましたので、彼らはですね、本当に冷たい言葉で弟子たちを非難するわけです。そうするとですね、弟子たちは、以前は確かにできたんです。なあ、お前たち。そうだ、そうだ、言ってですね、みんなで、以前はできた。どうも今日は調子が悪い。おかしいじゃないか。以前はできて、今はできないのか。やっぱりお前たちは、ペテン師だ。偽ってるんだ。いや、実は、私たちには三人のリーダー格の弟子がいるんだけど、あの三人、ペテロとヤコブとヨハネだったらできるに違いない。あのリーダーたちがいないので、どうにも今日は力が入らないんだ。いや、イエス様がいればできるんだとですね、様々に言うんですけど。ユダヤ人の考えでは、使わされたものっていうのは、使わしたものと同じ。ですから、使わされたものが無力であるっていうことは、使わしたものが無力だ。すなわち、イエス様が無力だと考えるわけです。人々は、律法学者たちは、弟子たちを取り巻きながらですね、論争を仕掛けるわけです。イエス様は、ペテン師。イエス・キリストは、本当のキリスト救い主ではない。しかし、弟子たちは一生懸命弁解をするんですけども、 たし、形勢は不利ですよね、弟子たち。どんなに自己弁護をしようとも、今無力なのですから、だんだんだんだん論争しててもですね、伏し目がち。そんな状態になったでしょう。勝ち誇ったように立法学者たちはですね、弟子たちをあざけるわけです。群衆たちは取り巻いてですね、一体この論争はどっちの勝ちになるかとですね、やじ馬根性を剥き出して眺めています。そんなところにイエス様が突然姿を現しましたので、みんなびっくりしたわけです。19節、イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。イエス様のため息交じりの嘆きの声がここにあります。ああ、不信仰な世だ。一体、この嘆き、イエス様の嘆きは誰に向けられたものでしょう。第一に、弟子に向けられたでしょう。得意げに、任せなさいと言ってですね、その息子の癒しに、悪霊の追い出しにですね、かかった弟子たち。しかしやってみてもできない。そこでうろたえます。しかし、うろたえながらも必死になって自己弁護をしながら、律法学者の論争に乗っている弟子たちの姿。ああ、不信仰な弟子たち。また第二に、この嘆きは律法学者に向けられているでしょう。人の無力さにつけ込んで、人の上げ足を取りながら、批判することは誠に上手。しかし、では彼らはその息子に対して何かができるかっていうと、実は何もできない。そんな律法学者に対する嘆きでもあるでしょう。また第三に、それは群衆に向けられていたでしょう。やじ馬根性でそこに集まって、不思議なもの満たさで集まり、また論争はどっちが勝つだろうかと面白がっている。弟子のうぬぼれ、無力さを必死で自己弁護しようとする姿、また律法学者の上げ足取り、群衆のやじ馬根性。そうやって見ると、イエス様のああ、不信仰な世だっていう嘆きが、彼らに向いているっていうことは、実は、また私たち一人一人にも、その嘆きが向けられていることを知るのです。確かに、私たち一人一人の中にある、不信仰な姿ではないでしょうか。うぬぼれ、無力さを一生懸命自己弁護しようとする心、上げ足、取り、そして野獣馬根性。彼らに欠けていることは何でしょう。神様、助けて。本当に真実に神様を呼び求める心でした。無力な者たちが互いに自己弁護をしたり、批判をしたり、上げ足を取ったり、野獣馬のように眺めたりではなくして、神様、助けてください。と無力さの中で、神様を呼び求めること。この時こそ、実は主を呼び求めるべき時でした。しかしそれを忘れて、右往左往している彼ら。ああ、不信仰な世だ。その子を私のところに連れてきなさい。その子供がイエス様のところに連れて来られますと、悪霊はイエス様の前に出ると余計にですね、激しく抵抗して、その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた、この子がこんなになってから、どのくらいになりますか？父親は言った、幼い時からです。幼い時から。今この時、どれぐらいの年齢になっているかわかりません。でも幼い時から、このような状態の中でずっと続いてきた、このお父さんの嘆きが、その答えの中に見えるようです。何とかして息子を正常に返したい。手を尽くし、八方手を尽くしてやってみましたけど、いつでも最後は失望。最後の頼みと思ってイエス様のところにやってきたら、イエス様は不在で、弟子たちは何もできない。そんな中で、このお父さんはこういうのです。22節の後半。 ただもしお出来になるものなら、私たちを憐れんでお助けください。もしお出来になるものなら、私たちを憐れんでお助けください。このお父さんは、これまで失望の連続でした。ですから、あまりに失望を繰り返しますと、やっぱり用心深くなります。あんまり簡単に信じられない。やっぱり用心深い生き方、また信頼するにしても、用心深くですね。すなわち、この言葉の中にわかるのはですね、結果が成功であっても、失敗であっても、不成功であっても、どちらにでも備えようというですね、お父さんの心が見えてきます。もしお出来になるものなら、成功すれば、それはお父さんにとってめでたしめでたし、本当に嬉しいことです。でも、不成功に終わった場合、もし成功するに違いないと信じてイエス様のところに来て不成功になると、その後の失望がまた大きいですから、もしお出来になるものでしたら、できないのだったら、不成功でしたら、これは、ダメでもともと仕方がありません。諦めます。もしできるんでしたら、イエス様はすぐに、このお父さんの言葉の中に、お父さんの不信仰を見て取ります。23節、するとイエスは言われた。できるものならというのですか、言うのか。信じるものには、どんなことでもできるのです。できるものならというのか、うまくいったらよし、うまくいかなかったら仕方がない。そんな心で、そんな思いで私のところに来るのですか、当たるも八卦、当たらぬも八卦。そこに、あなたの神に対する不信仰があります。今、問題は、お父さん、あなたの信仰ですよ。あなたの不信仰が問題ですよとですね、イエス様は指摘するのです。19節の、ああ、不信仰な世だっていう、その嘆きは、お父さん、まさかそれは自分のこと含まれていると思いもしませんでした。お弟子さんたち、不信仰。律法学者、不信仰。群衆は不信仰。でも私は自分の子供をイエス様のところまで連れてきたんですから、イエス様を頼んでやってきたのですから、まさか私は不信仰なヨダの中には入っていないと思っていたでしょう。私たちもこの父親のように他人の不信仰を責めたり問題にするっていうこと、本当に簡単にできます。実は主が他の誰よりもあなたの私の不信仰を問題にしているっていうことを忘れがちです。夫が、妻がもうちょっとしっかり信仰を持っててくれれば、子供がもうちょっと信仰をですね、しっかりしててくれれば、嫁が、姑がいい信仰を持っててくれれば、親がいい信仰だったら、あの人が、この人がもうちょっといい信仰を持っててくれればとですね、他人の不信仰よく目につくんですけど、なかなか、神様が、イエス様が問題にしているのは、私の不信仰だっていうことに気がつかない。できるものならというのか、信じるものには、どんなことでもできるのです。そのイエス様の、お父さんに対する不信仰の指摘を受けて、24節。するとすぐに、その子の父は叫んでいった。信じます。不信仰な私を、お助けください。皆さん、私は今日のメッセージの中で一番このお父さんの言葉に心を打たれつつ、皆さんにもぜひですね、この言葉を心の中に刻んで帰ってほしいと思うのです。一緒に声を揃えて、そのお父さんの告白を読んでみましょう。はい。信じます。不信仰な私をお助けください。もう一回暗記するように読みましょう。はい。信じます。不信仰な私をお助けください。皆さん、よくその見言葉を見ると、おかしな言葉と思いませんか？信じます。信じますと言ったら、信仰じゃないですか？信じます。不信仰な私を お助けください。しかしこれこそが、私たちの成し得る本当の信仰告白なんですね。もしも救いっていうのが、また神様が私たちに与えてくださる恵みっていうのが、完璧な完全な信仰によるとしたら、誰が救われるでしょう。決して疑わない。いつでも、もう24時間、どんな時でも主に信頼して、動くことがない。休んじて、決して思い煩うことのない。そんな信仰をあなたが持っていたら、あなたを救ってあげよう。あなたを恵んであげようっていうことだったら、私たちとてもとても、自分の救いを今日確信できませんし、とてもじゃない。神様の前に立つことすらできません。私が牧師をしている、またクリスチャンだっていうことでですね、今まで何回か、まあ、そう多くじゃないですけど、数回ですね、こんな、経験をしたことがあります。私が神を信じているっていうとですね、じっと私の顔をですね、見つめて、探るような目で、本当にあなたは神を信じているんですか？皆さんがイエス様を信じているクリスチャンですと告白して、それを聞いた人がじーっとあなたの顔を見ながら探るようにですよ、あなたのその本音っていうか、あなたの心の隅々をこう見るような、探るような目で、本当にあなたは神を信じているんですかって問われたら、胸を張ってはい、信じてますと言えます？心から堂々と言えますか？私言えないんです。本当に信じてますかって言われると、うっと答えに詰まるんです。どうしてですか？確かに頭で信じていますし、口で信じていますし、一本の本気では信じているんですけども、実際生活の中で、自分自身の実際の生き方を見ると、これが本当に神を信じているもののあり方だろうかと、自分で自分が不安になるぐらい、一体どこに神への信仰が行ってしまったのかと思うほど、時に思い煩い、時に不安があり、時に怯え、時に自信喪失をし、本当にですね、うなだれてしまう。本当にあなたは、日々の生活の中で24時間、いつでも神に信頼して、決して動かない、そんな信仰であなたは生きていますかって言われると、はいって、皆さんの中で答えられる人、どれだけいるでしょうか。残念ながら私は、正直に言えば、うっと声が、答えが詰まるんです。不信仰な自分の姿をよく知っているからです。ではどうしたらいいですか？本当にあなたは神を信じてるんですか？と聞かれて、探られるように聞かれて、ふっと自分の不信仰に気がついて、あなたに指摘されてわかりました。私本当は神を信じていないんです。頭だけでした。やっぱりどうもおかしいと思った。私なんかが神を信じてクリスチャンとしてやっていくなんて柄にもないことだと、ありがとうございました、私実は信じてなかったんです、今日から私は不信仰者として歩いていきます、そう言うしかないんでしょうか？ いえ、自分の不信仰を気づくとき、その不信仰の殻の中に閉じこもって、ああ私はダメなんだとですね、沈んでしまうべきなんでしょうか？ いえ、このお父さんの姿に本当に心打たれるんです。このお父さんを不信仰なんていうのは他の人のことだと思ってましたら、イエス様の言葉によって自分が実はなんと不信仰な、信じていると思いながら、実はなんと神に対して、イエス様に対して、ダメな場合の逃げ道まで準備している自分の姿で、はっと気づかされてすぐに叫ぶのです。信じます。不信仰な私をお助けください。不信仰な私を発見して、しかしこのお父さんは 自分の殻に閉じこもりませんでした。不信仰な私を発見してお父さんは、その不信仰な自分をありのまんま神様にぶっつけたんです。これが私たちのできうる信仰の姿なんですね。信仰というのは確かに冒険だと思います。不信仰な自分を見つめて、この不信仰な自分、神を信頼できないで右往左往し思い患ってしまう私を見つめながら、しかしそんな私を知りながら、そんな私をそのまんま受け入れてくださる、受け止めてくださる主に思い切り飛び込んでいく。お父さんはそれをしたのです。主はこの祈りを、この叫びを受け入れてくれました。信じます。決して疑わず、思い患うことのない私をお助けくださいの祈りでないこと、なんていう幸いでしょう。ぜひ、今週も日々の歩みの中で、信じます。不信仰な私をお助けくださいとですね、主に祈りつつ、主にぶつかっていきたいですね。この真実なお父さんの祈り、訴えに、イエス様は答えて、子供から悪霊を追い出します。28節。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう？私たちに追い出せなかったのですが。このそっとっていう言葉が効いてますね。この弟子さんたちの心がよく表れています。そっと、すっごく恥ずかしかったんですね。このお弟子さんたちがあの群衆の前で、立法学者の前でどれだけ恥ずかしい思いをしたかがよく出ていますし、本当に無様な、不甲斐ない自分たちを恥じながら、そーっとですね、本当は分かってるはず、分かっていなくていけなかったことをですね、分からなくって赤恥かいてですね、先生に、あの答えは一体何だったんですか、とですね、そーっと聞くみたいです。どうしてでしょう？私たちに追い出せなかったのですが、何か私たちの知らない特別なテクニックがあったんですか？悪霊払いの何か特別な呪文でもあったんでしょうか？儀式が何かあるんですか？イエス様の答えはテクニックじゃない。29節。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。弟子たちは以前はできたんです。確かに。だから今もできると思ったところに大失敗がありました。信仰っていうのは、その人自身に一度与えられたらもう固有の財産のように免許証のようにとどまるものではないんです。免許皆伝。学位とかですね、免許証のような、もう信仰は一度与えられたら、もう大丈夫。これさえあればっていうんで、そういう固定したものではないのです。自分はもう信仰を持ってるから大丈夫だっていうような自信、自分の信仰に対する自信っていうものは、実は、弟子たちと同じ赤っ恥を私たちに書かせるでしょう。私たちはどこまで行っても、どれだけクリスチャン生活を続けても、私たち自身はどこまで行っても無力です。そしてどこまで行っても私たちは実は不信仰なもの。本当に神を信頼できない。自分を信頼し、知恵に信頼し、経験に信頼し、人に信頼し、目に見えるものに信頼する、そういう私たちは性質を持っているんです。そんな私たちが、ただ祈りによって、今、生きて、今、働いて、今、私たちに力を注いでくださる神様に、今、祈りによって、つながることによって、初めて、日々神様から新しい命を、力をいただくことによって、私たちは歩むことができるんですね。親離れ、子離れのようにですね、私たちが、もうこれだけ神様を信じてきたから、そろそろ神離れをしてですね、自分の力でなんてですね、どこまで行っても、いや、以前に見たように、私たちは信仰が進むっていうことはどういうことかって言えば、 ますます自分の無力さを知って、主に寄らなければ、主に祈らなければ、主に信頼しなければ、何もできなくなっていく。それが、信仰の実は成長なんですね。弟子たちは、力が自分たちに備わっていると勘違いして失敗をしてしまったのです。引きな例なんですが、私自身、牧師っていう仕事をしながら、よく考えることは、牧師の資格って一体何だろう？牧師の資格、これはですね、免許証なんていうものではないのです。お医者さんの場合には、やっぱりその資格がですね、なければ、なくてもやるんですか？はい。はい。なければ、お店を持つことできないわけです。調理師も、薬剤師も、免許証によって、その仕事ができるっていう資格が保証されるわけです。牧師っていうのは、按手令を受けているから、もうそれが免許証なんですか？いいえ。違うんですね。牧師の資格っていうのは、今日、今、生きていらっしゃる神様から、今日、今、神様の愛が流れてきて、神様の恵みが今、本当に今のもの、新鮮なものとして感じることができて、神様からのメッセージを今日、神様から私へのメッセージを受け止めることができて、それを流すことができているかどうか。もしも神様の愛がもう過去の古い思い出のようになってしまっていたら、神様の恵みに全然心が感じなくなってしまった。御言葉に対して全然、そうから神様のメッセージが聞こえなくなってきたら、その日は、私はいつでも辞表を書くべき時だと、分かってるんですね。信仰が、神様への生ける信仰っていうのが枯れてきてしまったら、それは、もはや牧師ではあり得ないんですね。牧師っていうのは、管の役割をするわけです。牧師の中から何かが出ていくんじゃありません。牧師は本当に何もない。ただ、管として神様の恵みを本当に自分自身に受け止めて、それを流すことができたら、それが牧師の働きです。管の役割、果たせなくなった。すなわち、流れなくなったら、その時はやめるべき時です。ですから、いつでも説教準備しながら、神様、今日も私に、信仰をください。今日も私へのメッセージをください。なかったら、心が枯れていれば、とてもとても、この仕事には、つけられないんですね。これは牧師、自分自身を例に出しましたけど、クリスチャン生活も同じなんですね。私は信仰を持って、これだけの年数になるから、もう大丈夫。いいえ。私たち一人一人が実は神様の前に管となって、神様からの恵みを今日いただいて、祈りによって今日神様からの恵みをいただいて、自分のうちに本当にそれが流れていなかったら、私たちは自分自身立つことはできないし、他の人を恵むことは決してできないわけです。弟子たちはそのことを見失っていたために、今もう一度、この類は祈りによらなければ、過去の経験、思い出ではなくして、今日、主から祈りによって、命と力をいただかなければ、何の力もないです。そう、悟したわけです。一人のご婦人が、その友人からこのような言葉をいただきました。あなたは実に偉大な信仰をお持ちですね。それに答えてこのクリスチャンの婦人は、いいえ、私は小さな信仰を偉大な神に対して、持っているだけですよ。そう答えたって言うんですね。私は小さな信仰を偉大な神に対して持っているだけです。今日、私たち一人一人、しかし、神様の前に小さなからし種のほどの信仰でも、主からいただいていることを本当に感謝しながら、その小さな信仰を持って、主に呼び求めましょう。信じます。不信仰な私をお助けください。この真実の祈りを持って、日々、主から新しい力をいただいて歩んでいきましょう。お祈りします。 天のお父様、今朝私たちは、あなたに対して、いかばかりの信仰を持っているか、神様、弟子たちの姿の中に、律法学者の姿の中に、群衆の姿の中に、そして、誰にも増して、この父親の姿の中に、私たちの不信仰な姿の日を見せられました。神様どうか、自分の不信仰さえも気づかないで、平気な顔で歩いていく私たちの姿をどうか許してください。このお父さんがそれを指摘されて、立つところにすぐさま、信じます、不信仰な私をお助けくださいと、正直に自分自身の不信仰を認めた上で主に飛び込んでいった、そんな姿に習わせてください。あなたが、不信仰な私たちの、しかし信じますというその言葉を、その心を喜んで受け入れてくださるように、ありがとうございます。どうぞ、本当に信仰薄き、思い煩いの多い私たちを、しかし哀れみ許してください。どうぞお一人お一人が、今週の歩みの中で、それぞれの置かれた立場持ち場は違いますが、様々な人間関係の中で、様々な課題の中で、心を右往左往する中で、お父さんの姿を思い出しながら、この祈りを繰り返し繰り返し、瞬間瞬間、主の前にしながら、あなたからの新しい命に力に、その時その時満たされて、主にあって生きることができるように導いてください。感謝して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。